もまた元気にいってらっしゃい。
良い朝のために
共立。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由でハトバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード第4章、メナムからマレーハント1。私は計らずも東南アジアの華僑の生活の一端を垣間見るチャンスに恵まれたようなのだ。男の目的がどんなものであれ、こちらはこちらでよく見ていってやろうと思い決めた。便所を借りると、それは推薦ではなかったが極めて合理的な使われ方をしていた。日本の旧式のものよりはるかに清潔そうである。下はコンクリートになっており、そこにしゃがむ形式の便器と水桶がある。用を足した後はその水で勢いよく流し、またその水で水浴びもするようなのだ。出てくると老女は鶏を一羽、さまざまな部分に解体しているところだった。そしてその老女は小さな台所でたった一つの中華鍋から魔術のように次々と料理を作り出してくれた。鶏肉と冬瓜のスープ、鶏肉と青菜の炒め物、豚肉と玉ねぎの炒め煮、なんだかわからない魚の唐揚げ。これらが別に大したご馳走というのでもなく、ごく自然な感じで出される。テーブルが小さいのが難点だったが、脂っこいものが不足気味だった私は、男とろくに話もせず、熱心に食べ続けた。食べ終わり、ああ、美味しかった。と日本語で言うと、意味が分かったのか、老女が初めてにっこりした。どんなマクスに連れ込まれるかと少しは心配しないでもなかったが、こんなところなら大歓迎だ。相手が可愛い少女というわけにはいかないが、私がバンコクにいる間は、彼との交換教授を引き受けてもいいかなと思い始めた。そのお礼にと、この老女の中華料理が毎晩食べられるかもしれない、などと虫のいいことを考えたのだ。食事をしているうちに、この男がタイの情報機関の一員ではないかと一瞬でも考えた自分がアホらしく思えてきた。暗黒街とつながりがあるのでは、という疑いも消えた。それは買いかぶりすぎというものだった。男と老女とのやりとりを聞いていると、母親からも見放された、商家の頼りない僧侶息子といった役回りが、最もふさわしいような気がしてきた。おそらく、日本人相手の商売で一発当てて、母親や弟を見返してやろう、などと考えているに違いない。食事が終わると、男はすぐに日本語学校に行こうと言い出した。もう少し華僑の商人の生活を見ていきたかったが、追い立てられるように外に出た。日本語学校は、ラマ四世通りからいくらか奥に入ったところにあった。 そう狭くない教室がいくつかあり、そこに生徒がぎっしり座っている。私はその教室を渡り歩いて授業風景を見学させてもらったが、日本人の教師の力量に差がありすぎ、生徒がかわいそうだった。タイ語を駆使して面白おかしく教えられる人もいれば、ただ日本語の教科書を棒読みするだけの人もいる。とりわけ男が習っている教室の先生は、一体どういう経歴の人なのだろうと、首をかしげたくなるようなひどい教え方をしていた。これなら自分で個人的に先生を見つけたくなるのも無理はないと思えた。帰り道、私は宿まで送ってくれるという男と肩を並べて歩きながら、彼がいつ日本語を教えてほしいと切り出すかを待っていた。もちろん引き受けるつもりだった。ただし、お母さんの夕食付きでね、と冗談半分に付け加えることも忘れないつもりだった。ところが、彼の口から出てきたのは、思いもかけない言葉だった。紹介してください。え？明日、紹介してください。誰を？私は思わず聞き返してしまった。日本人の友達。それはできないとワットポーでも言ったはずだった。日本語なら僕が教えてもいいですよ。しかし彼はその提案を全く無視して重ねていった。紹介してください、日本の友達。私は腹が立ってきた。そんな人はいない。さっきはいると言ったじゃないですか。日本航空に知っている人がいると。しっかり覚えていたようだ。日本航空の支店で地図をくれた社員は、別の日に近くを通ったついでにまた寄ると、昼食をご馳走してくれた上に、何か困ったことがあったら相談に来るといいと言ってくれた。しかし、だからといってこの男を紹介するわけにはいかない。その人とはそんなに親しくはないけれど、たとえどんなに親しくても、今日会ったばかりの人をそう簡単に紹介なんかできるわけがないじゃないですか。私が言うと、男は苛立たしそうに言った。私を信用しないのか？そういうわけではないのだ、と私は答えた。それならいいではないか。しかし、どうして私ではいけないのだろう。彼は本当に日本語が習いたいだけなのだろうか。バンコクにいる間は僕が教えてもいいんですよ。日本航空の人がいい。どうして僕ではダメなんですか。目的は交換教授以外にあるような気がしてきた。ますます紹介などできないという気持ちが強くなった。私が相手をしないでいると、 男はブツブツと不満を述べ始めた。紹介してくれると思ったから家まで連れて行ったのに、こちらはするばかりでお前は何もしてくれない。お前は旅行者だからすぐにいなくなってしまうに違いない。だからバンコクに住んでいる人と知り合いたいのだ。こちらも腹立たしさが募ってきて、それならさっきの夕食の代金を払おうか、と怒鳴りたくなってきたが、どうにか我慢した。いくらなんでも、料理を作ってくれたあの老女に対して失礼すぎた。やがてシープ屋通りの私の宿の前に出てきた。男は驚いたように、ここに泊まっているのか、と尋ねた。私はうなずき、気持ちを抑えて、寄っていかないか、と努めて陽気に言った。すると男はろくに返事もしないまま、そそくさと帰って行ってしまった。次の日、もしかしたら訪ねてくるかなと思ったが、それきりだった。一体彼の望みは何だったのだろう。バンコクに住んでいる日本人と知り合いになって、何をしたかったのだろう。いずれその知り合いを足がかりに、よからぬ仕事を始めたに違いない。紹介などしない方がよかったのだ。しかし、そうは思っても、この土地の人の働きかけに対して、自分がうまく答えられなかったということは、心の中に小さな棘のようになって残った。バンコクでは、どこかちぐはぐでうまくいかない。バンコクの街の奥深いところに入り込めそうな糸が出来かかると、突然、ぷつりと切れてしまう。どうしても香港のようにいかない。どこを歩いても、誰に会っても、胸が熱くなることがない。それは必ずしも、病害のような、人を興奮させる場所が見つからなかったから、というだけではなかったように思う。それどころか、大露天街なら、このバンコクにも、病害に負けないくらいの規模のものがあった。それを発見したとき、私は確かに熱狂した。それは土曜日の午前中だった。土曜と日曜は無料という王宮を見学するつもりで歩いていくと、その手前の大広場に、信じられないくらいの露店が並んでいた。その数千、いや、万にも達するのではないかと思われるほどの壮大さだった。数から行けば病害以上。世界中でも、一箇所にこれほど露店が集まっているところは、他に例を見ないのではないかという凄まじさだ。台の上に商品を並べて数人で売っている店もあれば、たった一人で首からカゴを吊り下げて歩き回っている売り子たちもいる。洋服もあれば食料品もあり、日用雑貨もあれば、およそ何の役にも立たないようなガラクタも売っている。およそバンコクにあるもので、ここに集まっていないものはない。 と言っても決して言い過ぎではなかっただろう。あらゆるものが売られている。私は一歩足を踏み入れただけで嬉しくなってしまった。ゆっくり見ていったのでは一日かかっても終わりそうもない。しかし見終わらないのを覚悟で一つ一つ立ち止まって冷やかしていくと、この町の物価のおおよそのところが分かってくる。ノート一冊、パンツ一枚、みかん一キロ、靴一足の値段が分かってくるのだ。並んでいるのは露店ばかりではない。かなりの数の物乞いがいる。女が裸の赤ん坊を抱いて休憩している人の前に立つ。
そうですね。まあ僕の経験というか肌感覚で言うと、めちゃくちゃいいです。僕の肌感覚だとこれがあればずっと快適ですね。いや、あくまでも僕の肌感覚ですけど、さらっとしててひんやりしててもう最高ですね。
エアリズムを着た感想を肌感覚で話しています。肌の感覚、快適、エアリズム、ライフとウェア、ユニクロ。
DJ KOOです。現在空気階段の全国ツアー第6回単独公演無修正が開催中です。東京、札幌、名古屋、千葉、岡山、大阪、仙台、福岡、東京、全国9カ所26公演、2万人動員予定の全国ツアートゥーダンス、ポポポポイエー、これはまさにヤバいバルダンス。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテル